それでは昨日の続きですね、どうしたら証券できるかと、曲がった松は曲がった松じゃなぁと、どんなに都合の悪いことでも認めることができたらですね、苦しむことはないんですけれども、私たちは実際都合の悪いことが起きると、曲がった松は曲がった松じゃなぁと見ることができない。なんでできないのかというと、それは罪悪を積み重ねているから。
重ねてるっていうのは、あの悪を力になっちゃってる。
罪悪を積み重ねているっていうのはですね、
罪がちょっと違います
。あら、違った、罪悪を積み重ねている、
毎日の行いが、
いや、そういうことじゃなく、罪悪を積み重ねているっていうのはですね、まずはそのシンプルにですね、シンプルに考えていただくと、その私たちがなぜ苦しむのかというと、その四天堂の妄念があるからなんですね。天堂の妄念があって。天道の妄念があって、自分の思いとこの現実が食い違うからなんです、ね、この私たちはこの自分の思いでこれはこうだっていうふうに決めつける、これを我っていうんです、ね、で自分の中で決めつけるから現実もそうなんだと思う。例えば、まあ、わかりやすく言えばですよ。明日死なないって思ってますよね。ね、明日死なないって思ってますよね、皆さん。ね。で、明日になるとどうですか？やっぱり明日死なない。じゃあ1年後は？やっぱり明日死なない。10年後は？明日死なない。で、50年後も明日死なない。で、100年後も明日死なない。
そこまでは。
いや。生きてる限り明日は死なないって思ってます。じゃあ皆さん聞きますけど、毎日毎日たくさんの人が亡くなっていますが、その人たちは、ね、亡くなる前日に、ああ明日は僕の死ぬ日だなと思って死んでいったんですよね。
そう思ってない人だろうね。
自殺する人だけは死のうっていう覚悟です、
ね、思わないように明日死ぬ、
ね、たくさんの人が亡くなっていますけど、その亡くなっている人は、ああ明日は私の死ぬ日だなぁと涙を流しながら顔を洗ったんですよね。これが最後の食事なんだなぁと思って、ね、涙ながらにこう食事をとってたんですよね。そうじゃないんですよ。みんな死ぬと思っていない人が死んでいる。ね、ところが私たちは明日死なないって思っているから現実に死なないって思ってるんです。ね、こういう根本的な迷いを持ってるんです、ね、自分の思いと現実が一致しているって思ってるんです。ね、自分の思いと現実が一致しているって思ってる、ね、その思いと食い違うことが起きた時に私たちは 執着が起きるんです。何回も説明しましたように執着が起きる。執着っていうのは自分の思いを変えたくない、自分の思いが間違っていたと思いたくないから現実を否定する心、これが執着なんです。ところが執着を起こして現実が変わったらいいんですけど、現実は何も変わらないので、どんなに執着を起こしても現実が変わらないなぁと思うたびに苦しむんです。ね、こういう、だからなんで苦しむのかっていうと、その現実を受け入れることができずに苦しむんです、ね、その時に現実をごまかすための心が煩悩なんです。煩悩が吹き上がって現実を否定する、これが怒り、ね、これは現実の否定です。そして、欲が起きる。パチンコに行ったり酒を飲んだりするのは現実をごまかす、これが煩悩と言われるものなんです。だからどんなに都合の悪い現実が起きても、曲がった松は曲がった松じゃなぁと現実を受け入れたならば煩悩も起きない苦しみも起きないっていうことです。
現実と癌が一緒になれば苦しみ起きない、
はい。ところが次に出てくるのが、じゃあなんで現実を受け入れることができないのかというと、罪悪を積み重ねているから。この積み重ねるっていうことはどういうことかというと、まず現実を否定する心がこれ殺生なんです、ね、殺生、殺生っていうのは自分にとって都合の悪い現実がやってきたときに、その現実を見せた相手を探して、その相手を否定することを殺生っていうんです。
その場合、罪悪っていうのが殺生、中途罪悪。
そうそうそう、罪悪っていうのが殺生。ね。だから、その殺生だけだったら分かりやすいわけ。殺生だけだったら、ああ自分は都合の悪いことが起きているからそれが見たくないんだなって思える。ところが殺生が起きるとですね、人を責めるじゃないですか、ね、都合の悪いことを見せた相手を責める。そうすると責めているのは何でかってことになりますよね。責めているのは、それは私が都合の悪い現実がねあるからであって、ね、相手が悪いわけじゃないわけです。だけど私たちはこの自分のやっていることを正当化するために、相手が悪いから私は責めているだけなんだと話をすり替える、これが中等なんです。これが積み重ねになります。わかりますかね？積み重ね、殺生をごまかすために中等が積み重なるんです。
上塗り、上塗りして
るんだね。そうそうそうそうそう。 そうすると、なんで私は苦しんでいるのかが分からなくなってきます。
その上に邪欲も、恩寿も。
そうそうそう、邪欲が積み重ね、恩寿が積み重ね、猛虎が積み重なっていくから、だから罪悪が積み重なれば積み重なるほど、なんで自分が苦しんでいるかが分かんなくなっていくんです。はい、ね、まず一番最初に自分にとって都合の悪いことが起きた時に否定していたこと、ね、否定していたのが、ね、それを正当化するあまり悪いことをした人は責めてもいいってことになるわけ。そうすると都合の悪いことが起きたら苦しんでいたのが、これからは都合の悪いことが起きなくても悪いことをしてはいけないと自分を縛って苦しむようになるんです。いいですかね。殺生業の人は、中途を犯すことなく殺生業の人は、都合の悪い現実がやってきた時にだけ苦しいんです。でも中途業の人は、いわゆる善幕をつけて相手が悪いから責めたってことになりますよね。それは跳ね返ってきますので、自分も悪いことをすると責められるような気がするんです。そこで悪いことをしないように自分を縛るようになるんです。ぎゅっと。これを国情って言うんです。中東が国情地獄を生んでいくんですよ。
縛りつけるから国情地獄になる。
はいはい。だから自分で芝をつくね、自分でその紐縄を作って、その縄で自分を縛るんです。
誰でもなく自分が縛ってる。
そうそうそうそう。こうでなきゃ大変とか。そう。だから常に自分は縛られているような気がする。ね。つまり殺生の時は、現実に都合の悪いことが起きない限り苦しくないんです。でも中東になるとですね、常に苦しくなるんです。
1対1でなくて、1対世界中っていう、
ね、うん。そうそうそう。常に自分が悪いことをすると、みんなが責めてくるような気がするから、悪いことをしないように気を張るんです。だからすごく心が苦しい。いつもね、何かに縛られているような気がして苦しい。だからなんで自分が苦しいのかがわからなくなる。いいですか。本当は苦しいのは都合の悪い現実がやってきたから苦しい。でも罪悪を積み重ねると何にも起きなくても苦しくなるんです。ここがポイントなんです。常に苦しくなるんです。殺生業は、いわゆる都合の悪い現実がやってきた時だけ苦しい。ところが中等業に変わると、いつも苦しくなるんです。
誰かにっていうか、
そうそうそうそうそう。つまり罪悪を積み重ねると、明らかに苦しみが深くなってるんです。殺生は都合の悪い現実がやってきた時だけ苦しい。ところが中等は常に自分が何かに縛られて苦しいんです。
それを自分で縛ってる。
そうそうそうそう。
人じゃなく。
はい。国情、黒い縄、煩悩という黒い縄によって自分を縛る。ね。そして、自分が悪いことをしたり、人が悪いことをしたら、罰を与える。ね。中東の中。中は、これは、いわゆる、うん、自分を縛る。東は、それが、悪いことをした人なんで、ね、悪いことをしたならば、罰を与える。ね。だから相手が悪いことをしたら、相手を責めるし、自分が悪いことをしたら自分が責められるんです。 別に誰も私を責めていなくても、みんなが私を責めているような気がするんです。だから責められたくないので、常に悪いことをしないように気を張るようになる。
これ繰り返しをやってるってことだ。
ね、そうそうそうそう。だから殺生は苦しくない時があるんです。でも中途はいつも苦しくなるんです。罪悪が積み重なると、都合の悪い現実がやってくるから本当は苦しいはずなのに、都合の悪い現実がやってこなくてもいつも苦しくなるんです。ね。いつもね、何かに縛られる。ただ農家だったら朝起きてちゃんと働かなくちゃいけない。何時には仕事に行かなくちゃいけない。何時にはご飯食べて、何時には仕事をしなくちゃいけない。ね。そうやって自分の中で決めていることをやらない人がいると、こう、もう怒りが起きてくる。なんでだと。なんでやらないんだと。本当は自分の思いと食い違ってるだけなんだけど。
ね、自分自身も疲れてても、やらなきゃっていう
感じで、ね、そうそうそうそう、
自分を縛って苦しいのにね。
そう。苦しい。だからその何て言うんですかね、この中等号の人はいつも縛られているから、心の中でもう楽がしたいっていう気持ちが強くなるんです、ね、楽がしたい。
楽がしたいよね。
ね、楽がしたい。
適当にやってれば
楽。いや、適当にやってる人がいたら許せん。
許せないよね。
許せん。私がこんなに縛られてるのになぜあなたは縛られてないの。私が縛ってやる。
本当だね。
そんなこと思うの。
そうそう、で国情だもん。
国情だから、
いや、怠けてる人いる。
だってその人の存在を許してしまったら、自分のね、今まで縛ってきたことは何だったのか、うん、ってことになるので、許せないんです。そう、自分は正しいことをやっている。だから相手を責めていいんです、うん、で相手を責めた分だけ自分も責められて縛られて、ね、うん、
ますます
ね、そうですよね。東京の方でもね、そのなんていうんですかね、同流の人がね、のほほんってやったら、うーん、許せ。仕事中なんだから真面目にやらないと。国情です。
みんな同じ
そんなことやってると思う。
そうすると自分もちゃんと仕事をしないと、と黒い縄で自分が縛られて苦しい、仕事っていうのは苦しいものだっていうのが中等号によって出来上がる。
仕事に楽なもんないっていう。
だから今俺のやってることはそれでしょ。
そうそうそう。ね、だからよく言われるじゃないですか、こう鬼がね、この黒い縄でね、その人間を、罪人を縛るわけ、うん、ではみ出たところをさ、こうやってノコギでギーコーギーコーとか、なたれズバッズバッズバッってやると、こう心で同じことやってるわけ。自分の我に合わないところをノコギでギーコーギーコーって、ね、でもうズバッとね、なたれ切ったり。
穏やかに暮らせばいいの。
いやいや、穏やかになるためにはね、例えば人を責めてしまった時に、相手が悪いから責めたんだと思わずに、ああ都合の悪いことが起きたんだなと、こう認めたら中等号減ります。でも中等号が逆に強くなるパターンっていうのは、いやいや、相手が悪いから私は責めただけ。まあ、つまり責めることにね、何かこう理由をつけようとする心ありません？自分が相手を責めてしまった時に、ね、そんな相手が悪くもないのに責めるはずなんてないっていうのがありません？
ああ、だから、
だから自分を悪く、悪者にしたくないから、
そうそうそうそう、うん、ね、ただ責めたかった、それじゃダメ？
理由いる。
何か理由をつけようとする、自分のやったことに正当な理由をつけようとするのが中等なんです。
自分を正当化することが中等になるんだね。
はい、
じゃあ、あら、いけませんわねって言ってればいいかい。
あ、そうそう、あら、またやっちゃったわ。えへへっていうのね。えへ
そんな穏やかでないだろうね。
えへまた攻めちゃったとかって言うぐらいがちょうどいいんです。
それがいいのね。
そうそうそう。えへまた攻めちゃった。えへとか言うぐらいがちょうどいい。
責められたら、責められちゃったね。
そう、責められた人にごめんねって、うん、ね、ついついね、執着が起きたんだよぐらいな感じでね、さらっと流せたらいいわけ。ところがね、やっぱりそんなことはできない。なぜ相手も責めてくるような気がするから、うん、それ中等語ね、うん、そうするとそんなことはない、私は正しい、私はちゃんとね、間違いないことをやってる。いや、やっぱり人から責められるのは怖いからね。日頃からきちきちっと自分は縛らないとね。
はみ出したところは、
そうそうそうそう。規律正しく、美しく、ね。記憶正しく、美しく、動いていかないといけませんよね。で、心の中でね、ああ、楽がしたい。楽がしたい。楽がしたい。楽がしたい。ああ、もう仕事を辞めて65になったら、楽ができる。
そのままず、ずばりだ。
誰しもが思うかもね、やっぱり。
はい。
みんな定年になったらしてね。
今俺実際やってるもん、俺。
ね。
これ。なんか、本当にそうだわ。
ね。
その通りだ。嘘じゃない。
しかしね。
これがね、中等。
だから思い方を変えればいいの。
はい。
思い方。
そう、思い方をね、変えればいいんですよ。うん、ね、楽していいんです。
したいったら楽すればいい。
そうです、うん。はい。楽をするためにはそんなにね、きちきちっとやらなくたっていいんです。うん、人生適当。これがいいです。適当。
いや、本当に適当は楽だわ。だ
ねえねえ、そうなんですよ。
このぐらいいいだろうと思ってやればいい。
そうそうそうそうそうそうそう。
今まではそうでなかったから。
はい。
ちゃんと選挙、ちゃんと選挙、ちゃんと選挙。
そう、ちゃんと選挙。それはね、やっぱり責められたくないんです。
うん、これぐらいいい、これぐらいいいってこの頃やるようになったら楽だ。
そうそう。責められたくない。でも、それは人が責めてくるんじゃなくて、自分の心の中の鬼が責めてくるんです。うん、自分を。ね。つまり自分をこう縄で縛って、うん、そして悪いことをしたところはこうギーコーギーコーって切ってくる。その鬼が怖いからきちきちきちっとこう生きていくんですよ。
自分を責めてるから人を簡単に責めてしまう。
そうそうそうそう。はい。ところが人間ね、きちっと守らなくちゃって思う反面、楽がしたいでしょ。
そうそう
そう。そうすると、人が見ている前では、きちきちきちきちって見ていないところが、いやね。
こんなに見ていないところ
が、わかります。ここは私にとってのね、壇上だとしたら、ね、ここまでふにゃーって生きてって、私
そのまま、ピッピッとか。
人が見てると思う。
そう。
ね。
ね。そして、人が見ていなくなると、こういうふうに中等っていうのは表と裏ができるんです。ね？
二重人格やってないようだけど、自然に人に二重人格をやってるってこと
だ。そうそうそうそう。ね？表と裏ができる。これが中等の特徴なんです。表っていうのは人が見ているところではきちっとするんです。ね。で、見ていないところではだらーっとするわけ。これがね、例えば結婚する前はですよ、うん、でこう男性も女性も中等で会うときはきちっとするわけ。これは結婚してね、一緒に暮らし始めると外に対してはきち、家の中ではだ、ね、 そうそう、二人ともダラーっとすると
大変な問題が起きるわけですよ。
結婚する前
は、ね、そうそうそうそう、あんなきちっとしてたのにね、なんでこんなとね。
ね、で喧嘩が起きるんです。
そんなダラーっとしてる暇なんてなかったと思うけどね。
はい。
見えてないところだ。
いやいや、ダラーっとっていうのは口とか。口とか
口で悪
いところがいっぱいね。何が悪いの？何が悪いの？
入った入ったこりゃ。
それがダラッと。
ダラッと気を抜くってことです。気を抜く。
気を抜くっていうのは楽がしたいんですよ。ところが、なんていうんですかね、そのダラッてしたところを、例えば旦那さんにこう乱れたとします。そうすると、これ中東ですから、あれ旦那さんに鬼が見えるんですね。なんか責めているような気がするんです。たとえ旦那さんが私を責めていなかったとしても、責められたような気がするんです。
いいじゃんか、ダラッとして
たって。いや、ダラッとしていいけど、中東はダラッとしちゃいけないっていうのがダラね、中東なんですから。
裏表があるかね。
で、家の中でダラッとしていると、ね、旦那さんがさ、こうやってチラッと見てこう歩いただけでもね、なんか責められたような気がしてさ、ちょっとちょっと何文句あんの？
そんな喧嘩
売るよ。いやいやいやいや、喧嘩売りたくなるんですって。ちょっとなんか文句ある？
そんな、
いやいや文句ありません。何怖がってんだね。
ワンコ見て
これはですね、いわゆる自分が悪いことをしたという事実を力でねじ伏せる。これが邪欲。力で。だから声を張り上げる。ちょっと穏やかには言わない。
ね、
忘れてしまった。
女性はね、子供が生まれると。強くな。
それはよく言うね。
そう。それなんでかって、家の中でね、だらーっとしていたい。じゃあ子供を育てたらね、いろいろ大変なことがある。すべてがきちっとできるわけじゃない。だらっとしてもいい。ところが、自分の中の鬼が許してくれない。そこで、その鬼が相手に移るので、ね。ちょっと文句あんの？そう。喧嘩を売り始める。
すごいじゃん。
これ、邪欲。いわゆる、悪いことをしても、力があれば、文句言われませんもんね。そう、自分が上に立って。ね、そうやってね、もうね、天下ですよ。もう家の中にいる時はもうね、私を責める人なんていない。少しでも責めるようなものがいたらね、こう睨みつける。でちょっととね、こう怒りをぶつける。ね、いや旦那さんとしてはね、こんな人ではなかったはずだ。これはね、本当にこう中東の気持ちが強ければ強いほど、また邪欲の気持ちが強くなる。そう。ところがこれは有意識ですから、力でねじ伏せるとね、有意識に跳ね返って、自分が力でねじ伏せられているような気がする。そうそうそう。だから常に自分は誰かからバカにされているような気がするんです。
バカにしてないのにバカにされてるような思ってしまう。
そうそうそうそう。はいはいはい、誰かが。だからもうそういう目でしかね、見えない人が。 力を使ってしまうと人が私をバカにしているような感じがする、ね、例えば相手が私にね何かねこれ受け取りなさい受け取りなさいって言ってねお金をね渡してくれたとするいいからそんな私はバカにされるような人間じゃない。バカにしないでください。だって自分がお金を渡すことによって上に立とうとしているならば、人のお世話をすることによって上に立とうとしているならば、当然自分が何かしてもらうときに相手は上に立って自分は下になっているような気がする。バカにされているような感じがする。
だから受け取れない。
そう、そこでバカにされたくないのでこう頑張り始めるんですよ。
それ以上何頑張れる？
ボランティア活動とか。
なるほど。
いやそれだけじゃなくて仕事を頑張る、ね、出世しようとする、上に立とうとする、一生懸命頑張るんです。例えば
評価が欲しい。
いや人の評価じゃなくてとにかく見下されたくないんです。だから例えば子育てにおいてご主人に対して力でこうねじ伏せると、私は子育てをしっかりしなくてはいけないっていうガンとした思いが出てくる。だから子供をちゃんと育てないといけない、塾はどこに行かせようかしら。
子供は自分の写しみたいに思ってる。
いやだってもう他のママさんからバカにされるわけにはいかない。
家庭内の力を持って、
そうだから力を持ったら持てば持つほど誰かからバカにされているような気がする。ご主人じゃなくて外のママさんたちからバカにされているような感じがするんですよね。だから頑張らずには折れなくなるんです。その頑張り方が人それぞれ違う。例えば家の中で権力を持ったならば仕事に頑張る。俺は仕事をきちっとする、一家を支えて、そしてちゃんとお金を稼がなくちゃいけないと、そう頑張る。その頑張ることによってバカにされたくないっていう気持ちが出てくる。だから仕事がうまくいかないともうバカにされているような感じがして辛くて辛くてしょうがなくなる。
それでそうな
る。そうそうそう。だから力を手に入れるっていうのは恐ろしいことなんです。力を手に入れると道理をねじ曲げられるんですよ。自分の作った善悪の道理をねじ曲げてね、私は悪いことができるんです。ね。
他の人はやっちゃダメだ。
そう。力をこうね、その結局人間っていうのはいつも気を張っていることなんてできないじゃないですか。ね。ところが自分の中でやっぱりこう力を持ち始めると気を張っているところだけきちっとすればいいってなっちゃうわけ。例えば人と会うほんのわずかの間だけきちっとできれば私はできているってことになるんです。あとはね、あとはどうしたらいいかって、あとはその自分は力があるから家族に対してはきちっとしなくてもいいんです。だらっとしていてもいいわけ、見せてもいいわけです。それで何か見られたときは、俺はちゃんと働いているんだっていうふうに力を誇示すればいい。だからバカにされないように自分の自信のあるところをきちっとやろうとする。例えばそれが仕事、男だったら仕事をきちっとすることによって。バカにされないようにしようと思う。ね。女性だったら、 子育てをきちっとすることによってバカにされないようにしようとする。これで子供の悲劇が生まれるんです。ものすごい期待を子供にかけるんですよ。
頑張っちゃうからね。
そう。だって自分が頑張った分だけ子供に結果がやってきてほしいと思うから。ね。だってそれだけ自分に力がある。力って恐ろしいんですよ。
親っていう力でね。
いや、まあ親っていう力というか自分の家庭の中で力を誇示する。また外で。ある程度の立場で権力を持ってしまう、ね、お金を持ってしまう、立場を持ってしまう、それによって自分の思いが簡単に通ってしまう、相手に気を使うことなく力が通ってしまうと、そうするとどんどん自分で力でね、思いを通した分だけ誰かからバカにされているような感じがして、バカにされないように頑張り始めるわけです。で、頑張っていたことがうまくいかないと、バカにされているような気がして苦しくて苦しくてしょうがなくなる。でも農家で頑張ってきた。ところが農家で思い通りにならないことにぶつかると、もうバカにされているような気がしてもう苦しくて苦しくてしょうがなくなる。それは、自分の作ったこの報いなんです。自分が力で誰かをねじ伏せた分だけ力でねじ伏せられるんですよ。ところが自分が作った種まきと思ってないからね、こんなね、こんなことにさえならなければ私はちゃんと仕事ができていたのにって思って、現実を受け止めることができずに苦しむわけ。だから、ただ、仕事でうまくいっていないだけなんだけども、その罪悪を積み重ねているために、その現実でうまくいってないプラス、力でねじ伏せられているという結果まで受けているわけ。
今までやってきたから。
そう。そう。自分のやった報いで、苦しんでるわけ。
そういう自業自得だね。
そう。だから、由意識っていうのは恐ろしいわけです。由意識っていうのは自分の心で言わなくてもね、やらなくても心で思ったことが世界に跳ね返るわけ。例えば、私が向井さんをバカにしたら、心でバカにしたら、ね、今度自分が思い通りにならないときに、ここにいる人たちみんなが私をバカにしているように感じるんですよ。いいですか？私が向井さん一人をバカにしただけでも、ね、一人をバカにしただけです。結果は、受ける時の結果は、みんなが私をバカにしているように感じるんです。わかります？
それ自分が思うのせい。
そうなんです。
でも、思うんだ
よ。いえ、感じるんですよ、それが。
感じる。
そう、思うとか思わないとかじゃなくて、みんなはきっとバカにしているだろうなって思うんです。
そういう種を持ってるから何を見てもそういう
風に映っちゃう、ね、そう自分が仕事をして人をバカにしてきた、自分が子育てをしてね、子育てをうまくいっていないママさんをね、まあかわいそうにほほほほとね、心でバカにしたと。そうすると、自分の子育てがうまくいっていないと、ママさんたちに会うたびごとに、きっと私のことをバカにしているに違いないと、こういうふうに感じるんです。だから、この力を、ね、家の中で使えば使うほど、家の中に閉じこもるようになる。怖いじゃん。一歩外に出たら、誰にバカにされているかわからない。ね、旦那は思い通りになるからいいよね。子供も思い通りになるからいい。だけど、外のママさんたちは自分の力が及ばない人たちなんです。だから、外に出たくない。ね、他のママさんたちと会いたくない。とにかく家の中で閉じこもって、 旦那を、ああ、ついてきなさい。ほら、学校でね、なんか行事があるから、ね、ちょっと行ってらっしゃい。家の中でこう、こうやってこう指図するような。ね、それは人に会うのが怖くなる。だって、馬鹿にされているような感じがするから。だから、馬鹿にされたくないから、大盤振る舞いをしたりする。馬鹿にされたくないから、変にこう、自分は、なんていうんですかね、苦しくないよとか、いい顔をしてしまう、ね。自分の心の影にいつも怯えるわけです。で、頑張っちゃう。これが邪欲。だから、その、有意識の恐ろしさっていうのは、一種をまくと、それが千にも万にもなって書いてきます。恐ろしいですね。反対にね、一人の人を幸せにしようとすると、それが、千にも万にもなって書いてくる。これが有意識なんです。だから私たちはね、一つ悪いことをすると一つ悪い結果が返ってくると思っている。でも有意識はそうじゃない。一つ悪いことをするとそれが何百何千になって返ってくるんです。
その恐ろしさを知らないでやっちゃってるもんね。
はい、ね、だから一ついいことをするとそれが何千何万になって返ってくるわけ。良いことしたいと思ったでしょ。心からやらないとダメですよ。心から。形だけ一生懸命やっても心ですからね。自分に嘘をついてもダメです。
計らいの心でやったらね、みんな、はい、みんなも計らってるように見えちゃう。
そうそうそうそう。ね。こういうことなんです。非常にこう恐ろしい。で、しかも、なんていうんですかね、この、愛に力に頼りますからね。楽なんです、ここ。力を使った方が、物事が簡単に解決できる。だから、その、力のない人が力を得たら、中東の人がポーンと邪欲に行くんです。これで、大体その、なんですか、家に入った女性が狂うんですね。恐ろしい。
狂っちゃうのかい。
そうそう、よくあるじゃないですか、旦那さんがね、いや結婚するまでは優しかった、
うん
ね、思いやりがあってね、常にね優しい言葉をかけていた。ところが子供を生まれてからどうもなんか何かが違うとね、いや鬼嫁になる。家に帰るのが怖い。ね。これはなんでかっていうと、正義を振りかざして力を持ったからです。家の中で。で、力を持つと思いが通るんです。思いが通れば通るほど力に頼ってしまうんです。ところが力に頼れば頼るほど有意識で跳ね返って、バカにされるように感じます。この邪欲の恐ろしさはですね、一旦力に頼ってしまうと、ね、ああもうどうにも止まらないって感じでね、うーららうーららうーらうーらでってね、うーららうーららってね、うらうらよって感じでね、どんどんどんどんハマっていくんですよ。これはね、その教えではですね、こう濁流の中にね、このもう金色のね光っているね、もう濁流の中に飲まれてそのまま流されていくっていう。
金色の濁流って、
はい、それは苦しみのってことです。自分のこう身が焼けながらずっと流され続けていくと。
苦しい方。
だからこの中東はいつも苦しいけど、気がついたらやめれる。邪欲はもう止まらないんです。一旦力にそのハマると、馬鹿にされたくないから頑張る。 そして頑張ると余計バカにされてるような感じがして、もっと頑張る、もっと頑張る、もっともっと頑張る、もっともっともっと、もっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとってなってですね、苦しみがどんどんと深くなっていく。
積み重ねられ方が激しくな
る。そうそうそう、これが恐ろしいんです。だからもう証券なんてできない。どうしたら証券できるか、いや証券しようとしたらですね、その自分が今まで蓄えてきたエネルギーが全部跳ね返ってきて、自分のまあ心をもう握りつぶしてしまうんです。だからもう邪欲まで行った人はもう罪悪を作るしかなくなってしまうんです。だから分かっても止まらないのが邪欲の恐ろしさ。
結局自分で自分を潰してる。
そうそうそうそう。だから力がないのが幸せなんですよ。お金がないのが幸せ、権力がないのが幸せ。
だけど求めちゃうね、力。
そう、だって力があると思いが通るから。その力の魔力みたいなものにこう一回ね味わってしまうと、また力があればあんな楽しい思いができるってなんです。だけど楽しい思いをするとともに、あと報いがやってくる。その報いが苦しいので、もっともっともっともっともっともっともっともっとってなってね、頭の上に罪悪の石をですねこうどんどんと膨らましていけるようになるんですね。はい、で頑張った分だけ頭の上の石が大きくなります。そうそうそう。はい、そして思い通りにならなかった瞬間、この石が落ちてくるんです。だから証券できない。そう、落ちてきたんです。だからね、若いうちはまだねこの邪欲にはまってないので、今のうちに力にはまらない方がいいんですよ。でも力にはまると後が怖い。いや、天下でいる間も
本当は苦しい、
頑張り続けてしまう。
保つのにね、
そのバカにされないために頑張って、頑張った分だけ罪悪を積み重ねですね。そしてそれが無常がやってくると落ちてくるんです。だからもう無常、つまり思い通りにならない現実が認められなくて、もう心の中が暴走車が走ってるような状態なんです、ね、暴走車が走るということはどういうことかっていうと、人がそこに通ったら人をバーンって跳ねるんです。子供が通ったら子供をバーンって跳ねるんです。引き殺していく。
邪魔者を跳ね
た。だって自分がそのね、そのためにで立ち止まったら、自分は罪悪をこう跳ね返ってきてね、苦しまなくちゃいけない。だからもうそんなね、相手のことなんて考える余裕なくバンバンバンバン引いていくんです。
思いを通していく。
そうそうそう。
人の都合も何も考えて
くる。そう、恐ろしいんですこれは。そう、
これは正しいんだから走ってね、押し通していくんだもんね。
そう、だって止められないんです、この邪欲っていうの止められない。だから権力者っていうのはみんな極悪になってくるでしょ。ヒットラーにしてもスターリンになってもね、ねえ、キム・ジョンウンさんにしても、権力を一旦握ると人間は悪人になっていくんです。それはなんでかって言ったら、もうバカにされているんじゃないかっていう不安がものすごく吹き上がってくるから。バカにされないためにやっぱりね、核実験が必要ですよね。
そうだね、北朝鮮の 世界からバカにされてる、アメリカからバカにされてると思って、ね、
そうそうそうそう、俺たちはバカにされたくない、バカにされないためには核実験だ、核を作るんだ、そしてミサイルを飛ばすんだね、私はどんなことがあっても辞さないんだってね、どうだすごいだろってやればやるほど不安になるんです。で不安になればなるほど頑張ってしまう、そしてもう止まらなくなる。だからそのね、就任した時はなんか平和的にやろうとかって言ってたじゃないですか。それが1年も経ったら何な、あれあの平和的はどこ行っちゃったんですか。
戦争を始めそうだったね。
そう、それは力を握ってしまったからなんです。人間というのは一旦力を握ってしまうと、もう自分を止められなくなるんです。だから中東はただ24時間苦しいだけ。でもジャヨクは分かっても止められなくなるんです。そう。分かっても止められないのがジャヨクの恐ろしさです。本人がもう恐ろしいな、なんとか止めたいな、そう思っても、一旦邪欲に染まった人は止められない、自分の力では。そして放っておいたら罪を積み重ねていってしまうんです。どんどんどんどんとね、金があったら金が尽きるまで使います。もう止められない。で金を使えば使うほどどんどんうぬぼれ横柄になってくる。毒が悪いと、俺は悪くないというふうになっていくんです。必ずなる、ね。それはね、その人が悪いんじゃなく、力を与えてしまったことが悪いんです。その、強がらないともうやってられないんです。強がってないと落ちてくるから。これが私たちにとってのこの苦しみなんだ。もうこうなると思い通りにならないから苦しいんじゃなくて、もう、なんていうんですか、いつも不安なんです。邪欲っていうのはね、もう心の中に不安が満ちてるんです。
不安で潰される。
そう、不安で潰されていくんです。だから、不安だから頑張らずに折れないし、頑張ると余計不安になるし、頑張っても頑張っても不安が消えないんです。だからもう常に頑張って頑張って頑張って癌になるとかね。頑張って頑張って病気になるとか。頑張って頑張って倒れていくとか、過労になる、心筋梗塞になる。そういうふうに、もう、とにかくこの不安を頑張ることでしか止められないんです。ごまかせない。そして頑張ることによって罪悪を重ねるので、もっと不安になる。そう。だから、この邪欲っていうのはね、もう止まらないんです。止まらない。止まらない。心が常に動き続けてる。心が止まることがない。よくあるでしょ？こう、常に動き続けてる人って。こう、何かしないと、ね、何か常にやり続けてる人とかね。そういうような人になる。不安なんです。落ち着いておけない。止まらない。なぜか止まると馬鹿にされてるような気がするから。そして止まってる人を見るとバカにするとか、
うん、
ね、攻める、攻めるからまた攻められてるような気がして、また動き続ける。これを果てしなく続けていく。肉体を失ってもずっと続ける。ずっとです。やがてもう頑張ることができなくなったらどうなるか、どうなると思います？頑張ることができなくなったから、そう、頑張ることができなくなったらね、この岩がですね、落ちてくるんですね。で、落ちてきたらどうなるか、ぺちゃんこにはなりません、ね、ちょっと休憩してから。